ミスター・フォックス。レディ・メアリーは若くて美しい女の人でした。兄さんが二人と数えきれないほどたくさんの恋人がいました。その恋人の中でも一番勇敢で男らしいのはミスター・フォックスでした。レディ・メアリーがミスター・フォックスと出会ったのは父親の田舎の別荘でした。誰もミスター・フォックスのことをよく知りませんでしたが、とても勇敢でお金持ちだったので、レディ・メアリーはすぐに好きになりました。やがて二人は結婚しようと話し合うようになりました。結婚したら私たちどこで暮らしましょうとレディ・メアリーは尋ねました。私の城で暮らそう。ミスター・フォックスは答えましたが、奇妙なことにレディ・メアリーや兄さんたちを城に招待したことは一度もありませんでした。結婚式も間近に迫ったある日のこと、兄さんたちは家を留守にしていました。ミスター・フォックスが仕事で1日2日出かけることになったので、レディ・メアリーはその間にミスター・フォックスの城に行ってみることにしました。あちこち探し歩いて、ようやく森の中の城に着きました。それは立派な頑丈な館で、高い城壁と深い堀に囲まれていました。城壁の門まで来ると、門の上にこう書かれていました。大胆であれ、大胆であれ。扉が開いていたので、レディ・メアリーは中庭に入っていきました。そこには誰もいませんでした。建物の入り口まで来ると、扉の上にこう書かれていました。大胆であれ、大胆であれ。けれども大胆すぎてはいけない。レディ・メアリーは扉を開けて建物の中へ入っていきました。大広間に広い階段がありました。階段を上り、廊下を歩いていくと、突き当たりの部屋の扉の上にこう書かれてありました。大胆であれ、大胆であれ。けれども大胆すぎてはいけない。あなたの心臓の血は凍りつくであろう。けれどもレディ・メアリーは大胆でした。そこでその扉を開けました。すると何があったでしょう。部屋は血に染まった美しい娘たちの死体と骨でいっぱいだったのです。レディ・メアリーはこの恐ろしい場所からすぐに逃げなければと思いました。扉を閉め、廊下を過ぎ、階段を駆け下り、大広間から出ようとした時、窓越しにミスター・フォックスが帰ってきたのが見えました。ミスター・フォックスは一人の美しい娘を引きずって城壁の門から入ってくるところでした。レディ・メアリーは階段の下に飛び込むと、樽の後ろに隠れました。そこへミスター・フォックスが娘を引きずって入ってきました。娘は気を失っていました。ミスター・フォックスはレディ・メアリーが隠れている樽のすぐそばまで来ました。その時ミスター・フォックスは娘がはめているダイヤモンドの指輪に気づきました。引き抜こうとしましたが、指にしっかりはまっていて取れません。ミスター・フォックスはのろしりながら剣を抜いて振り上げ、娘の手首に打ち下ろしました。手はちぎれて宙を飛び、こともあろうにレディ・メアリーの膝の上に落ちました。ミスター・フォックスは辺りを探しましたが、樽の後ろは思いつきませんでした。諦めて娘を引きずって階段を上っていきました。 廊下を歩いていく音が聞こえるや否や、レディ・メアリーは忍び足で館を抜け出し、家に向かって走りに走りました。次の日はレディ・メアリーとミスター・フォックスの婚約の日でした。豪華な朝ごはんが用意されました。ミスター・フォックスは席に着くと、テーブルの向かいに座っているレディ・メアリーに言いました。今朝はなんだか顔色が良くないね。レディ・メアリーは、ええ、夕べよく眠れなかったの、ひどい夢を見たものですから、と答えました。夢は逆夢って言うよ。でもどんな夢か話してごらん。君の美しい声でひととき暇つぶしをしよう。レディ・メアリーは話し始めました。私、夢の中で昨日の朝あなたのお城に行ったのよ。お城は森の中にあって、高い城壁と深い堀に囲まれていたわ。城壁の門の上にこう書かれていたの。大胆であれ、大胆であれ。そんなことはない、そんなことはなかった、とミスター・フォックスは言いました。レディ・メアリーは続けました。建物の入り口まで行くと、扉の上にこう書かれていたの。大胆であれ、大胆であれ。けれども大胆すぎてはいけない。そんなことはない、そんなことはなかった。それから階段を上って廊下を歩いていったら、突き当たりの部屋の扉の上にこう書かれていたわ。大胆であれ、大胆であれ。けれども大胆すぎてはいけない。あなたの心臓の血は凍りつくであろう。そんなことはない、そんなことはなかった。それから私はその扉を開けたの。そうしたら血に染まった美しい娘たちの死体と骨でいっぱいだった。そんなことはない、そんなことはなかった。そんなことがあるものか。私は夢の中で廊下を走り、階段を駆け下りたの。そこへミスター・フォックス、あなたが帰ってきた。美しい娘を引きずって。そんなことはない、そんなことはなかった。そんなことがあるものか。私は階段の下に飛び込んで樽の後ろに隠れたの。そこへミスター・フォックス、あなたが入ってきた。娘の腕をつかんで引きずりながら、あなたは娘の指輪を抜き取ろうとしたんだけど抜けないの。そこであなたは私の夢の中で剣を抜いて娘の手を叩き切った。そんなことはない、そんなことはなかった。そんなことがあるものか。ミスター・フォックスは立ち上がりました。その時レディ・メアリーが叫びました。いいえ、そうなの、そうだったのよ。ここにその手と指輪があるわ。レディ・メアリーはドレスの下から娘の手を取り出してミスター・フォックスに突きつけました。たちまち兄さんたちと友人たちが立ち上がって剣を抜き、ミスター・フォックスを切り刻んでしまいました。